ラジオドラマで聞く名作文学。
日は暮れるし、腹は減るし、その上もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし。
お前は何を考えているのだ？
ああ、私ですか。私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。
そうか。それはかわいそうだな。では、俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立って、お前の影が地に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
年春、作芥川龍之介。
老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が山のように出てきたのです。
まさか本当に黄金が出てくるなんて。これでまた贅沢三昧できるぞ。
酒だ、酒が切れたぞ。
またどこかに黄金が埋まってないものか。
お前は何を考えているのだ？
あなたはあの時のご老人。実はまた以前の宿なしに戻ってしまいまして、山のような黄金も今ではすっからかんです。今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。
そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
ありがとうございます。一度ならず二度まで。もあれ、ご老人、ご老人。
年春はその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに返り咲きました。しかし懲りずに、またまた贅沢三昧な暮らしを始めました。おびただしい量の黄金も、また三年も経つうちにすっかりなくなってしまいました。
お前は何を考えているのだ？
私ですか。私は今夜寝るところもないので、どうしようかと思っているのです。
そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの…
いや、お金はもういらないのです。
金はもういらない？ははあ、では贅沢をするにはとうとう飽きてしまったと見えるな。
何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。
それは面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ？
人間は皆薄情です。私が大金持ちになった時には政治も追従もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。 優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところで何にもならないような気がするのです。
ではこれからは貧乏をしても安らかに暮らしていくつもりか？
いえ、私はあなたの弟子となり戦術の修行をさせていただきたいのです。どうか私の師として戦術を教えてください。
いかにも、俺はガビ山に住んでいる鉄管師という仙人だ。それほど仙人になりたければ俺の弟子に取り立ててやろう。
本当ですか？ありがとうございます、ありがとうございます。
だが立派な仙人になれるかはお前次第だ。ともかくまず俺と一緒にガビ山の奥へ来てみるがいい。
鉄管師は青竹を一本拾い上げると、呪文を唱えながら都市春と一緒にその竹へ馬にでも乗るようにまたがりました。すると竹杖はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空をガビ山の方角へ飛んでいきました。二人を乗せた青竹は間もなくガビ山へ舞い降りました。そこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上で、二人がこの岩の上に来ると、鉄管師は都市春を絶壁の下に座らせて、
俺はこれから西王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って俺の帰るのを待っているがいい。いろいろな魔性がお前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を開いたら、お前は仙人にはなれないものだと覚悟しろ。
大丈夫です、決して声なぞは出しません。命がなくなっても黙っています。
都市春はたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。すると、
そこにいるのは何者だ？返事をしないと立ちどころに命がないものと覚悟しろ。
ある時は男の声で脅かされて、またある時は虎や大蛇が現れて都市春を威嚇しました。しかし都市春は平然と座っていました。都市春は思わず耳を押さえて一枚岩の上へひれ伏しましたが、すぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って星々はキラキラ輝いています。いつしか都市春の体は岩の上で仰向けに倒れて、魂は体から抜け出して地獄の底へ降りていきました。やがて新羅殿という立派な御殿の前へ出ると、建物の中には一人の大男がひかめしく辺りを睨んでいます。これが噂に聞いた閻魔大王に違いありません。
これ、その方は何のためにガビ山の上へ座っていた？速やかに返答をすればよし、さもなければ。おい、この男の父母は畜生堂に落ちているはずだから、ここへ引き立ててこい。
見た目は2匹のみすぼらしい馬でしたが、顔は夢にも忘れない死んだ父母の通りでした。
こら、その方は何のために ガビさんの上に座っていたのか。白状しなければその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。それでも返事をせぬか、この不幸者めが。撃て鬼ども、その二匹の畜生を肉も骨も打ち砕いてしまえ。どうだ、まだその方は白状しないのか。
都市春は必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。すると
心配を惜しねない、私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのならそれより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても言いたくないことは黙っておいで。
それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。都市春は思わず目を開けました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思いやって鬼どもの鞭に打たれたことを恨む気配さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口も聞かない、世間の人たちと比べるとなんというありがたい志でしょう。
おっかさん、ここはいつの間に町に戻ってきたんだ。
どうだ、俺の弟子になったところでとても仙人にはなれはすまい。
なれません、なれませんが、しかし私は嬉しいのです。いくら仙人になれたところで私はあの地獄の神羅殿の前で鞭を受けている父母を見ては黙ってるわけにはいきません。
うん、もしお前が黙っていたら俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう仙人になりたいという望みも持っていまい。ではこれから何になったらいいと思う？
何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。
その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。おお、今思い出したが、俺は大山の南の麓に一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから早速行って住まうがよい。今頃はちょうど家の周りに桃の花が一面に咲いているだろう。は
YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。